じゃあ、今回も、最大限の人生を送ろうぜポッドキャスト聞いてくれて、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日、僕と J は、2人とも、2019年、
はい、
まあ俺はそのあんまりそういう2019年の1月の1日からやることとかはそこまでね、なんか断る必要なくて、まあ、例えば今日が16日からまあこの1年間っていう期間はこれから自分たちは何やりたいかということについてお話をした上で、まあ毎週違うテーマについていろんな面白い話を していきたいと思ってるから、はい、今日は、私たち、僕と J は、どういうこと、来年から、まあ今年から、来年で何をやっていきたいかについてちょっとお話をしたいなと思ってるところ、
はい、という感じだね。まあ、私自身なんですけどまだ全然来年細かくは決まってないんですけど、大雑把に何をしたいかということはちょっと決まってるんだけど、うん、そこまではまだ決まってなくて、これからね、まあ、マックスさんが言ったようになんか1月1日だからこそ新しいことをやるんじゃなくて、普通にいつでも新しいことをしたいならいつでもできると僕たちもね2人とも信じてはいるんですけど、とりあえず、うん、なんかみんなも休みになってるし、なんか振り返しやすい時期なんじゃないかなと思うので、
ね、
うん、一応企画としてなんか今の時期をなんかチャンスとして取って、まあ、去年うまくいったことをうまくいかなかったこととか、こととか全部振り返って、来年
に
一応プランを立てることは大事なんだけど、もちろん一回プランを立って、まあ、プランを立ったからこそうまくいくわけもないし、来年とか頻度的になんか自分のプランを見直しながらなんか行動を取る必要はあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ長い話を要するとまだ準備は、完璧にできてないわけです。はい、すいません。
ということで、まあJ がさっき言ったけど、やっぱその少しだけ今年の振り返りとかもするといいかなと思うんだよね。でもちろんその最初のポッドキャストが、まあ、2人とも自己紹介だから、まあ、その深く断る必要ないけど、まあ、これからやっていきたいことだから、
うん、
まあ、去年とか何を、去年のこのタイミングで何をやりたかったか、それできたかできなかったかとか、それが変わったか変わらなかったかという話をした上で、うん、もしかしてこれから何をやりたいかという話を結構しやすいと思うから、
うん、
それを最初にその話をしようかな。
去年でかなり大きく2人ともの人生が変わったと言えると
思います、ね、うん、すごい変わったから、
ね、なんかマックスさんの2018年の最初の頃を思い出すと、確かにもうお正月頃に初めてお父さん、
そうだね、もう確かにこの1日に会ったから、
そう、
そこから
そこから2018年がスタートして、
確かに
かなりいろいろあったよね2018年、
うん、
それもあって、
そうだね、
で5月ぐらい、まあ、途中で何かがあったらもうぜひね、
頑張り込ん
で、でも5月ぐらいにはマックスさんが事業家として独立して、そこからもうまだいろいろ大きく人生変わってて、で今年だったっけ、飛行士したのは、
飛行士したのは去年の11月、
うん、あ、去年だ
去年、
それがなかったかったんだけど、
うん、
ね、いろいろあった
よね。まあいろいろあったね、確かに、まあいろんなそういった意味の変化とかもあったね。で今年やっぱりやりたかったこととしては、まあ去年とかもね、いろいろその2017年のいつで やりたかったことも多くて、今回はなんかその、うん、もちろんその父親に会ったこともあったし、その後、まあ、なんかいろんな変化がありすぎて、
ね、
なんかそのゴールを立つべきタイミングになんかいろんな変化ありすぎて、
そうですね、
ちょっと落ち着いてから考えたかったけど全然落ち着いてなくて、
はい、
でなんかとりあえずすごいろんな変化があって、今少しずつは落ちずつあるから、
うん、
まさにこういったタイミングでそういった年を1年間をまとめて、来年からどういうふうにやっていきたいか考えると、なんか面白いなと思うんだよな、
ね、面白いね。なんかお父さんに会ったということは もちろんものすごく大きいことで、あと事業家として独立したということ も、
う
ん、まだものすごく大きいことなんだけど、それ以外のなんか去年ちょっとなんか振り返ってみると、なんかすごく目立つこと、
今年とかね、何があったんだろう、今
年はまだまだ全然18年だからね、もう自分の頭の中にはもう
19
年になっちゃったという、もう去年だと 見てるから。
まあなんだろうね、まあ、そのビジネスと関わることがものすごく大きくて、でそうだね、まあ、仕事の内容も今も少し
思い出した僕たちのゴールデンウィークの3日間の自転車旅もあったよね。
いろんな人最近その話をしてるけどそれがまあいろんな意味でいろんな意味であれはすごかったね。いろんな意味で、
あれは
よ、もうあれはね、もうあれ少しだけ話すと面白いよね。
ね、
僕らは、まあ、ずっとジェイがやりたかったこともあったし、まあ、自分もいつかその自転車旅やりたかったっていうことがあって、
うん、
でジェイは東京に来るからなんかそういう予定を立つと、
うん、
でジェイはもちろんきっちりした、計画を立つ人で、まあ、
ゴールデンウィークだから
ゴールデンウィークだからちゃんとね、で僕も相変わらず特に何もせずでちょっと電話して俺どうするんだみたいな話になって、いきなりそっからもうポンと計画立つでやってたんだけど、まあ、結局やったのは、まあ、東京から、まあ、船乗って、
はい、
で大島行って伊豆大島行って、でそこをちょっとまあ一周したりとか山を登ったりとかを楽しみながらそこでキャンプしたり、
うん、
そこキャンプして、で次の日は大島から熱海行って、
うん、
で熱海から、もちろんそのどこでも公園じゃなくてどっか神奈川県の鎌倉ら辺とかそこら辺のキャンプ場で泊まって、
はい、
で次の日は東京に帰るっていう、はい、もう完璧な、結構自転車乗る時間も多いしなんかねすごくいいところも待ってるから、
はい、
すごいいいなっていう計画はだったけど
まあ計画通りに終わったんじゃないですか、
まあ、計画通りにまあほぼねほぼほぼでもそれでもね、もちろんその自転車を船の中に持ち運ぶために、
はい、
いろんな用具必要だったりとかしていて、はい
ね、
ものすごくめどくさくて、
ね、
で意外とお金かかってしまったし、
ね、
船とかも高かったとか、ね、
なんか普通に自転車に乗ってテントに泊まって別にそこまで使わない旅だと予想するかもしれないですけど、意外と結構かかりますね。でテントもなかったし、テントを買ったあと、うん、シュラフもなかったしシュラフも買った、
うん、
あと僕も自転車なかったから借りた、自転車を借りた
ジェイは確かにその自転車も借りてから結構のお金してた。
いや僕もだってなんか山形から東京まで行かなきゃいけなかったし、新幹線代もあったよね。
新幹線代もあったし、
なんだろうね、なんかさっき言ったように船の中に自転車を運べるようにその道具とかいろいろツール必要だったし、うん、それも意外と結構かかったし、
うん、
一番大きかったのがその自転車袋の6000円ぐらいかかったんじゃ
ん。そうだね、まだそういった今でも思うけど、ああいう絶対安くするから、
うん、
どっかの中国の中に工場作ってもらって、ね、なんか出してほしい、ね、売るとなんかね、
なぜあれは6000円かかったのか今までもね
詐欺
理解できないんだけど、
詐欺詐欺、ね、でもそう、いろいろお金かかって、まあ、すごかったね。まあ、まあ、大島行って、大島終わって、まあ、楽しかったからね。天気も最高だったし、ね、終わっていて、本当にあれは、今にも思うのも最高、
まあ。旅が始まるのが僕の考え方ではね、なんかその1日の大島に行った時じゃなくて、その先日、
うん
ね、僕が借りている自転車をもらって、私たち2人とも初めてその自転車袋を、使う練習をしたんで、それも 夜の8時ぐらいなんか外で立ってなんか YouTube ビデオを見ながら1時間半ぐらいもかけてやっとなんか自転車を袋に入れて、まあ、やっと自転車を袋から取ってやっとなんか理解できて、なんか明日の朝の7時8時ぐらいの船に乗るつもりだったんだけど、
うん、
なんかもうやばい、そんなに時間15分ぐらいの作業だったはずなのに、
うん、
なんか1時間半ぐらいもかかってしまって、
すごい時間かかったね俺もすごいそのちっちゃいところどっか落としたんだけど、夜だったからもう携帯のライトとか使いながら、
うんうん、
あこれどこなのだみたいな探しながらとかもそういうことあったし、
そこから
なんかめんどくさかったよ本当に。
そうでも次の朝は
割と結構、まあ、なんとなくね
スムーズに、まあ、一回練習してよかったと思うよね。
そうだね、
練習してよかった。
確かに
その当日にやろうとしたら、なんか初めてやろうとしたら、うん、多分船には乗れなかった結局と思うね。ごめんね、はい、そう、
う
ん、大島に行ってで結局なんか2つのルートあったんじゃん、なんか
そうだね、
火山
すごい険しいやばいやつと結構、まあ、緩やかな道もあったけど、
はい、
まあ なぜか今にも覚えてないけど、そのやばいやつにしてしまって、まあ自転車押してる時間も多かったっていう結論だったね。まあ、
もちろんです。そこまでのロードバイク私たちも乗らなかったし、なんか普通の自転車というか、まあ、
そうだね、普通のクロスバイクみたいな。
そうだったので、うん、もちろん歩きながら、上まで登ったんだけど、それ、まあ、達成感はあったし、景色も綺麗だったし、
うん、そうだね。でその後その下った時も、いやあれはもう最高だった。本当に本当に楽しかった。景色も良くて天気も最高で、あと大島の道がすごく綺麗に舗装されてるから、
はい、
もう全然、あと車も全然ないし、一回初めて野生の猿とか見てたし、もう猿がもう目の前にバーッとか道の走りたりとかしていて、あれは本当に最高だった。
最高だった。
一回も一周して真波の方にいて、景色もさらにそのすごい綺麗な岸とかも行ってて、
うんうん、
海とかの波とか見れて本当にあれ最高だった。
なんか僕にとって
超疲れたけど、まあ、二人とも
疲れ、
でも最高だった。
一旦、まあ、温泉にも入ってからあの、うん、キャンプ場に向かったんだけど、意外とちょっと遠かったんですよね、
う
ん、キャンプ場
が。
でもまあ景色も綺麗だったし、なんかいろいろまあ良かった点もあったので、そこまでは気にしてなかったけど、
うん、
僕もね、景色的にはまあ自分ハワイとかに行ったことないんだけど、写真とかで比べると、
う
ん、まあハワイって印象は
あるんですよね。そうだね、ハワイに近いね。
ね、近いなと思っててすごく良かったんですけど、結局キャンプ場に着いたのがもう暗くはなかったけど、もう6時、
うん、暗くなり始まりかけた時とか、
唯一そのキャンプ場の近くにある唯一のスーパーについて、
まあ、スーパーという呼び方あるんだけど、まあ、
スーパーっぽい、なんかちょっと広いコンビニって感じでも、コンビニにはその、ね、
東京のコンビニと比べると、まあ、狭いけど、うん、なんかちょっとスーパーっぽい店行って、
スーパーっぽい店、
もちろん5時ぐらいに閉まるやつ。
そうそうそう、
それ4時半ぐらい多分。
あそこでいろいろスナックとかも買えてよかったんだけど、結局僕たちはなんかもうすごく腹減った、ね、
そう、ちゃんとしたご飯が欲しかったけど全然なくて
ね、なんか、うん、自分でなんか料理を作れる材料しかなくて、なんか普通にもう出来上がって、うん、そのまま温めるだけの料理は全くなくて、
そうそうそう、
じゃあスナック買って
ビール買って、肉とか野菜とか、でもそれそのまま
でも大丈夫大丈夫で、その唯一ね、あのキャンプ場の町にあのもう寿司屋さんはあったはずなので、うん、とりあえず大丈夫だと、なんか自分たち
に寿司屋さん通ってたから、まあ、ある程度そのキャンプができて、テントとか立てて、テント組み立てて、そこでその寿司の方にあの向かってたけど、
もうずっとこういう話になっちゃうんだけど、まあいいか、
ちょっと大丈夫、あの超面白いから、これで終わってしまっても OK、 本
当にもう OK やね。そうだね、まあもう
超面白いから、
テントを立ってて、まあそのうちに暗くはなったけど、まあ一応綺麗なキャンプ場だったね、無料だったし、もう
すごくあそこそこおすすめ、名前を忘れちゃったけど、
まあ、もう忘れ
ちゃったけど、大島の南の方にあって、ただで、うん、シャワーとかもあるし、トイレとかもあるし、そうそう、手を洗えるとかあるから、全然バーベキューとかもできたし、
うんうんうん、
ちゃんと準備してきた人たちとか、
あと海の近くだったし、
そう、あとすごいあの空が見える景色、星とか、
そうそうそうそう、
うん、
超綺麗だった。そこはよかったね、
海の音も聞こえるし、最高そこ。
そう、でも一日なんか大島の一周もしたし、なんかその山も自転車で
登った
し、
俺はその時ヒルトンが良かったんだよ。
ヒ
ルトンがそこで立ってたらもうそれも助かったわ。ヒルトン泊まりたかったわ。
テントも立ってたし、まあ一応達成感はすごくあってて、じゃあこれから寿司屋さんもあるから大丈夫だと思ってて、で結構なんか一日もすごく運動してて、上なんか山に自転車で登ってってから結構2時間ぐらいの散歩をしてて、なんか冒険しながら、
そうだね、
上も見たし、結構体をあの動かしてかなり食べたかったんですよね、量的には。僕はものすごくもうなんか普通の回転寿司だと 20皿ぐらいの量は食べたかった。そこぐらいの食欲はあったんだよな、僕は、
うん、
で、
まあ、その暗い中でね、もちろんそこでもその道の明かりとか全然なくて、ちょっと携帯のライトとか使いながら、
うんうんうん、
まあ、あの道の方にいてて、その道はちゃんと電灯とかあったから、まあ、そこで歩いてて、
うんうんうん、
もうその寿司屋さんにたどり着いたと。
はい、たどり着きました。でガラガラとあのドアを開けた瞬間に、なんか結構なんか明るくて結構おしゃれだなと第一印象
なんですよね。そうあれね、
この入って て、うん、でも、まあ、誰もいなかったからまだやってるかなって感じでね、
うん、ただちゃんとその掃除が終わってなかった、その前のサラダ置いてた人たちとかもいっぱい置いてて、だからカウンターの方に行ったんだよ俺たちが。
そうそうそう、でも店員さんとかは誰もいなかったからまだやってるのかなと思ってて、うん、お客さんもいなかったし、まあ、一応
やってきたらもうすごい面倒くさそうな顔で、
うんうん、
おおまあまあみたいな、あすいませんじゃあもうしちゃってみたいな、
そうそうそうそうそう、おじいさんが出てきてだから、
うん、
うん、まさか2人の外国人っていうような顔をしてて、うん、なんか、メニューもあまりなくて、まあ、一応、まあ、腹減ってたからカウンター席に座ってて、
うん、
で次おしぼりもらったんだよね、うん、おしぼりもらってて、
おしぼりお茶とかね、
お茶とかももらったし、あとメニューをもらって、
メニューを開いた瞬間、
開いた瞬間なんかちょっとだけなんか値段のところにちょっと、うん、あの目が、行ってしまって、なんか
みんなもそういう経験あると思うけど、店入ってあこれ大丈夫だとメニュー渡されて料金見て一回メニュー閉めて、どうするみたいな
そうそう、
あここからか帰れるかみたいな、
そう帰
ここでやめようかみたいな、
帰るというかなんか何もないテントに戻るのか食べずになんか今日
すいませんあんまお金ないんで帰りますみたいな、
そうそうそう、どうしようって感じで、まあまあどうしようもない、まあ、うん、他に寿司屋さん以外にもレストランなかったし、なんかスーパーの中でも確認したんだよね、うん、なんかここら辺に寿司屋さんとかレストランあったんですよね、うん、って聞いてみたら、あ、寿司屋さんあったっけみたいなくらいの、
こんなはみたいな感じだ、もうほんスーパーから歩いて5分ぐらいのところにあるから
そうそうそう、
でも看板でかいし、
そうでかいんだけどなんか本当に何にもないところだったんで、
まあ、寿司屋さん
してるはずなんだけど、あまり外食しないんじゃかな。
わわか
んない。それ
もよくわかんない。
まあみんな車に乗って他のところに、
ね、教えてくれないだけかもしれない。わかんない。
それもあるかもしれないね。まあ、一応他にどうしようもなかったから、一応、まあ、メニューをちゃんと見てて、まあ、いくら見ててもやっぱり高い、
うん、
と思うしかなかったんですよね。で結局はまあ注文しよう。まあ、せっかくだからね、
うん、
今日もね、休みだし、あんまりね、テントとかあんまり全然の金今まで使わなかったから
さあ
もうちょっと金使った、
まあ、せっかくでも旅行の時はそういう気持ちじゃん、
そうそう、
まあいいやみたいな、
まあいいやって感じで、
そうそう、せっかく来たからもう俺もJがなんかね、いろいろ安いやつとかちょっとあったから、
僕もまだなんか何を注文したか覚えてるかと思うんだけど、僕は
カッパ巻きとかみたいな、なんか
納豆巻き、カッパ巻き、
まあ、J の定番の寿司じゃん、
そう、私の定番の寿司なんですけど、納豆巻きの、ね、の値段が900円だった。で900円の納豆巻きだとなんか3本ぐらいは出るんじゃんと思ったんだけどね、うん、いや3本でもなく2本でもなく1本だった。でその納豆巻き1本カッパ巻き1本あともう一つなんかかんぴょう巻きだったかな、かんぴょう巻き1本を頼んで、
うん、
それだけでも2700円になっちゃってて、まあなんとか我慢してた、うん、で松田さん何を注文したか覚えてる？
俺はなんかその普通の握りセットみたいな、
うん、
一番安いやつでちょっと2000円ぐらいだったと、
うんうんうん、
あともう一つはそのマグロみたいなやつあったから、
うんうんうん、
それも頼んだんだけど、そのマグロは、まあ、もしちょっとだけあるかな、まあ、6個とか、
うんうん、
と思ってたけど、実際来たらもう結構もう12とか、
うんうんうん、
もう量が半端なくて、あだからこんなのなんだっていうそこで気づいた。
あそこ
全部がなんかセット、
そうそうそう、納得できた。
そうそうそうそう、
僕は全く値段
納得できなかった。まあ、J のはね、 J のはそうでもその魚の方は結構あった、あれは、うんうん、あのマグロのやつはまあ2000円ぐらいだったけど、うん、結構あったからまあまあまあと思って、
で食べて、まあまあ普通に美味しかったし、でなんか座れば座るほどおじいちゃんちょっとなんかなんだろう、あまり喋りたくなかったおじいさんと喋れば喋るほど彼も、ね、
急に喋りたくなったあのおじいちゃんが、
そうおじいちゃんが、で結構なんか優しい感じに変わってて、いろいろも質問してくれたし、いろいろ話もしてくれたんだ。なんか、
うん、大島のことも2人とは全然わかんないから、ね、この人たちは休みの日どう何してるかとかみたいな、
うんうんうん、
いろんな話していって、なんか娘がなんかオーストラリアとかアメリカとか行ってたみたいな話もしてたし、
そうだね。で僕たちがなんか僕たちの、寿司を作るのが終わってから、まあ別に何も私たちに許可も聞かずにかな、 タバコを吸い始めて、
うん、まあそれもあったね、確かに、確かそれあった。俺その時はそこまでもろかったけど、確かそれあったね。
まあ別にそこまでは気にしなかったけど、うん、まあまあまあいいかって感じなんだけど、まあ客さんの前で許可をなんか求めなくて、ただタバコを吸い始めるのかどうなんだろうなと思ってて、まあ別にいいかと思ってて、でもその次は焼酎だったかな。
うん、焼酎ね。
をガンガン飲み始めて、ね、
あの、でそれでやっぱり僕たちにあれ来たら飲むか。
飲むか。でウイスキーだったかな。
ウイスキー、そうそうそうそう。
で僕は、うん、まあいい、大丈夫ですって言ったんだけど、マックスさんはね、飲み
ちゃって、はいみたいな感じで、
はいってね、2人分も出たし、でも普通のなんかウイスキーだとなんか1センチ2センチぐらいの、
まあちょっとだけだよね、
ちょっとだけで、
うん、
あのコップに入れて飲むんだけど、
うん、
なんかもう普通のお茶のコップの全部
ウイスキー、全部ウイスキー で
ストレート
飲み方は、あのもちろんストレートというかあのね、ジェイもイギリスのハーフだし、もうイギリスなんかウイスキーではストレートだから、
ストレートだから、うん、ストレート言ったんで、まさになんかお茶コップ
のストレート、そうそうそう、ストレートも全部
ずっと出て、ね、ずっとで、びっくりしたわ、びっくりしたわ、うん、それもなんとか飲んで、もうその、ね、おじいさん
の、それもすごいお金、俺がすごいその時お金もすぐ気になった、
そう、なんかこれかかるのかかからないのか、
そうそうそう、で聞かないし、
いやでも僕は注文してなかったのにもらったから、多分かからないんじゃんと思ったけど、うん、まだまだそこまでは聞かなかったし、わからなかったんだけどね、なんかちょっと気になってた ね、
う
ん、
ちょっと
ね、でそのおじいさんの友達も来て、まだ色々
普通ななんか、で裏で働いてる人とかじゃなかったっけ。
あ、そうなんだ、後ろで働いてた、そうだそうだ、
もともと相撲とかやってた人だよね。
いや、なんかやってたね、
なんか相撲とか
やってたね、
うん、やってたね、確か相撲とか、あの相撲みたいな人だったし
そう、
その人もやってきて、そしてそのおじいちゃんもそうだし、その相撲もいたし、俺とジェイもいたし、あとその奥さんとかもたまに入ってる、
そうそうそう、
もう一人の働いてるじいちゃんもいたよね。
うん、そうだね、もう
一人のじいちゃんと、はい、スモさん、
スモさん、
僕とジェイと、たまにその奥さんが入ってきて、でも大体、はい、奥さんなんか掃除とかしてるから、
そうそうそう、
ちょっとだけ会話挟むだけで、
そうそうそう、
で飲んでて、あのウイスキー、
そうウイスキーを僕も別に飲まなかったんだけど、一応丁寧なんか飲まないと丁寧じゃないと思ったから頑張って飲んで、
うん、
飲み終わったらなんかもうちょっと飲まないかいって聞かれたら、いや、やっぱり明日早いんでなんか帰らないと、
ジェイが100回ぐらい断ってもらったらもうそこで諦めてしまって、
そうでも別に歩いたらもう10分以内にあの着くはずだったんだけど、うん、なんかテント場だったんですけど、でおじいちゃんがどうしてもね、お車で、
うん、
車で僕たちを送りたく
て、相当飲んでるよこのじいちゃんが
は、なんか
車で送るわみたいな、は
歩いても大丈夫です、10分もかからないんですよとか、何回
でも結構2人はそこまで断らなくて車乗ったんだよね、今思うと。
まあそこまで断らないというよりは、彼はもう結構なんか、いや違います、お願いしますって、うん、かなり強くて、なんかもう言い返せなかったってっていうか、
あの車で死んだら多分俺は何やってんだろうと、その車がひっくり返したとかって、
ああ、もう本当にアクセルに振り込んあの、足を踏んで、もうものすごくすごいスピードで、
うん、キャンプ場裏道で多分60キロぐらい出してて、
もう本当に怖かったですね、ここは、うん、ちょっと怖かった
全然明かりもないし
明かりもないしね、うん、すごいなこのおじいさんと思ってて、
うん、送ってもらったし、
送ってもらった、
うん、
一応そのキャンプ場について、
うん、
寝て、次の朝まだ6時ぐらい起きたかな、
そうだね、
朝たか起きてキャンプを片付けて、
うん、
でまだ
電車乗って、そうそうそう、はい、までちょっとコーヒー、あのいい店あったよね、
あった
すごくいい店あった、ね、すごい若い2人でやってい
て、そうなんか僕たちちょうどなんか時間も余ってたし、その、うん、あの港に着いた瞬間ぐらいに、
まさかに自分がコーヒー飲みたいなって言ったら、ジェイが、あ、コーヒーじゃんみたいな
発言した瞬間に、なんかそのね、店を発見したってい
う、
ね、運が良かったというか、ね、そうあって、
うん、
コーヒーも結構美味しかったし、
うん、
まあ、高くもなかったし、
うん、
うん、それは良かった、
ね、それはすごい良かったね、
フェリーに乗って、
熱海行って、またああいうめんどくさい自転車の組み立てをしてて
してた、
そうで、そっからはすごいよかった、
うん、そこも
からそっから熱海から、まあ、どこまでかは覚えてないけど、その熱海からもうとりあえず神奈川の方に走ると、あの あの海沿いの道が、
うん、
いやーよかったね。
ずっと海沿いだったよね。
あれは最高だったな。
天気も最高だったし、
ね、すごいよかった。
すごく綺麗だったし、
うん、もうなんか道も面白いし、いろんな曲がりとかも入ってたりとかしていて、うん、上がりの部分もあったし、下りもあったし、すんごいよかったあれは、
うん、
またやりたいなそれは。
そう、
それだけでも
その1日も結局かなり走ったよね。
うん、70キロずっとずっと、もうずっと
その1日は70キロぐらい、
まあそんぐらいだよ、うん、70多分そんぐらいだね。もうずっとずっと走ってる、
で途中で蕎麦屋さんも発見してて、それも美味しかった。
あの蕎麦はうまかったね。あと景色も綺麗だったし、ね、もう海の近くで全部海見える、
うん、そうそうそう、よかったね。そうだね。でも夜の泊まる場所はまだまだ分からなかったよね、ちょっと
まあそれがこのもしかして一番面白いところなんだけどまあキャンプ場でずっと俺探していろんなところ電話したんだけど、やっぱなくて。
なぜなかったの？
あのまあ多分その一番ね、その遅いタイミングで取ろうとしていたからな
くてごめん聞いてひどいかもしれないけど、
まあまあね、でもジェイがおっしゃる通りで、おっしゃる通りで、あのほぼこれは
まあゴールデンウィークだからしょうがないんだけどね。もう1年前を持って予約しないと多分ダメだと思うので
、うん、まあそういうこういうもんで。でもちろんそれだと、
あと Airbnb も探してたんだよね。なんかなかなか
Airbnb も見たけど微妙でね、
微妙。あと値段的になんか1万円ぐらいのやつしかなくて、
そうそうそうそう、
なんか
せっかくキャンプしてるのにみたいな、
うん、
だったから、また Airbnb までお金かかってしまうみたいなあったから、まあとりあえずあの鎌倉のああいう公園、源氏山、うん、源氏山公園みたいな名前だよね。
名前覚えてないんだけど、一応僕あれをネットで見つけてて、そこでキャンプをした人の経験の口コミとか書いてあってて、全然なんかトイレ設備もあるし、なんか静かな公園だし、うん、誰も気がつかないし、広いし、全然全然泊まってても問題ないし、法律的にも問題ないし、なんかいろいろ書いてあってて、なんか良さそうじゃん、うん、鎌倉に行ってそこの公園に、
うん、
行って泊まればいいんじゃんという
コース
に
ってて、そう、そうだね、う
ん、まあ、普通の公園だったなら全然いいんだけど、なんかその公園の入り方はね、
ね、
あれはね、
うん、もう自転車を手でなんか持ちながらいろんな登ってたりとかしていて、すごい急な階段とか、
そうそうそうそう、
普通にハイキングしてるようななんか形で、その自転車を持って
ハイキングよりも登山って感じ、
まあ、
だけどね、
道で入ってて、それも着いたのも夜だったし、
うんうんうん、
まあ、なんとなくそこでちょっといいスポット、
それも70キロを走った後に、
うん、
もうただ公園に着いて、なんか平らな公園を僕は想像したんだけどね、平らな公園に入って、普通になんか道とかずっと自転車で走れるんじゃんと思ってて、うん、そこの中で何かいい場所を見つけてテントを立ってだけだと思った、
うん、
そうした。でもあんだけ公園がなんか山の上にあって、あんだけ道がなくて、あと急な坂もあったし、結構ね、バクさんが言ってくれたように、その自転車を運びながら、全然乗れなくて、運びながら上がらないといけないことにはすごくびっくりしてて、うん、70キロを走った後にはものすごく疲れててきつかったね、うん、あれは、うん、本当にきつかった、
うん、
でどんどんどんどんそのちょっとなんか鎌倉に着く前もちょっと天気がちょっと崩れてしまってて、
うん、
江ノ島のところだったっけ、あ違う、
そう、そこからはちょっと、そう、そこからちょっと雨が降り始めたんだよね、
うん、
ちょっとだけ、
うんうん、
そんな激しくなかったけど、
その激しくはなかった。でも公園に着いて、まだちょっと雨がちょっとちょこちょこ降りながら、ね、あのテントを立てるところも見つけて、一応テントは立った、
うん、
あの立ち上がった。でそこからまあ、もちろんまだお腹空いてた、
うん、
でもあの公園はもう本当にものすごく離れてて、
そう
なんかどうしようっていうことになってて、
うん、
あと別に泊まれる許可ももらわなかったから、
そう、誰か来たらもうやばいな、
そうやばいな、
もちろん公園で泊まってしまうのはダメっていうのは分かってたけど、まあ仕方なくて多分大丈夫だろうっていう前提で言ってるから俺は、
うんうんうんうん、だから一人がテントで待ってて、もう一人が食べ物を買いに行くならどうっていう話になったんだけど、あの公園はすごくなんか変な雰囲気だったね。
いや俺はちょっと怖かった、あれはいやこれ無理、俺そこでちょっとね無理だったから、なんて言われてもあのまあちょっと嫌だから、まあ、2人で行く
わけだった雰囲気的にはなんか雨のせいだったのかな、
なんかすごい、
うん、不思議
な暗いし、なんか あんだけ歴史あるところなんかそのそこまでそういった幽霊とか出てくるとかなんか雰囲気とかね、
なんか
雰囲気ちょっとね、あれはもう
あとね声に入ったり出たりするときにもなんか結構高級な家も近くにあったのでそこを通ってあんまり音出したくない、なんか突然にお前たち 何やってるのとか聞かれないようにもう頑張ったし、それもあったかもしれない、なんか精神的になんかあ音を出しちゃダメとかここ、うん、あんまりいる権利ないとかっていうこともあるか、ね、あったかもしれないけどね。
まあそれでねスーパーとか行ってなんか買い物とかしていて、うん、もうテント戻ってなんとなくまたそういった家とかを通りながら、もうちょっと自転車持ってるさとかみたいなの持っていて、
そう階段だったのね。
ね、まあなんとなく、まあなんとなくそれも、できていて、で
正直に言うとなんかテントに入ってでそこからかなり雨も強くなってきたし、一応テントの中にいたし、
最初のテントの中はそこまで悪くなかったね。
そう、まあ、なんか食べながら大吉出て
話しながら、まあまあまあ、
話しながらちょっとビールを飲んでなんかあやっとできたとかすごい達成感もあった、
う
ん、
そうだね、
今日はよく寝れるぞと思ってて、うん、なんか疲れてるしまあ電気を消して寝ようってなったら、
うん、
僕は多分その夜は次の朝まで30分ぐらい寝たと思う。
うん、多分30分あってもなくてもぐらいな。なぜかというと台風、まあ台風じゃないと思うけど、台風のような風と
聞こえるよ、ね、
台風のような雨。なんかテントだから皆さん想像してほしいんだけど、テントだからこのすごい雨が激しいよね。だから、
うんうんうん、ずっとすごい音だったよね。
ずっとそれで、であのもちろんこのテントは一番高いやつではなくて、まあ普通な値段のやつで、ちょっとところところ水が、まあ入ってしまい始めてると、そういう状況の中で俺と J がもうちょっと狭いテントね、
そう
ちゃんと足とか伸ばせないし、風もでもちろん暗いし、あのネクスト怖い公園にいると、でもちろんあの寝袋の下になんかそのベッドみたいな、わかんない、エアベッドみたいな、エアマットみたいなの持ってたんだけど、あれも薄くてさ、
薄くて、あと動けるとすごい音が出るんじゃん。
そう
毎回ニューニューニューニューみたいな、お互いになんか、うん、あのね、もう迷惑かけたくなかったから、あまり動かなくて僕はね、
いやもう本当最悪だった、本当最悪すぎて、最初の30分とか1時間も超怒ってた、なんでこのクソ声にみたいな、なんかこの雨なんだみたいな、1時間ぐらい持ってたけど、その1時間過ぎたらもうこれもどうしようもないなっていう、あとこれがクソ面白いことに気づいていて、なんで俺たち全然ここに泊まるはずのないのに泊まる必要は全然ないし、あのお金でとか2人でタイとかベトナムとか台湾行くぐらいのお金を使ってしまったのに、なんでこの鎌倉の公園でテントで泊まっていて、あんだけお金使ったのにみたいな、こんだけ必要ないのに、はい、なんでここで泊まっていて、これを経験したんだろうっていうことをちょっとね、空をずっと見ながら、ね、はるーって言ってるよね。
になったよね。
うん、でトイレとか行きたいときさ、トイレとかジップとか取ってさ、あの靴もちょっとね、ちょっと濡れてるし、なんか遠いし、また雨もすごい降ってるから、そのちょっとした距離だけだったね、トイレ30メートルぐらいだったけど、
すぐ近くだったんだけど、
結構濡れちゃうよ。で、その濡れてる J とか濡れてる俺がまた入ってくると、そのちょっと水の量も降るし、もう本当に最悪で。
本当に最悪だったな、それ。
最悪。
で、全然寝れなくて、次の朝、まあもうそのまま起きたままで、お互いなんか目が合わせて、まあもう起きようって感じ。
もうね、
でここから出ようって感じ。一応まだ全然、まあ、雨はそこまで降ってなかったけど、朝のうちにはね降ってなかったけど、一応全部もう雨で濡れてて、その濡れてるものを全部片付けて、
うん、
あれもすごくなんか、
うん、
めんどくさい作業だったで、
悪かったし、
ね、それ全部自分のリュックとかに入れて、
うん、
まあ、あの 僕のリュックに、テントがあったんだけ、入ったんだけど、結構雨のせいで倍ぐらいとか、まあ、2.5 倍ぐらいの重さになっちゃってて、結構重かったですね、あのテントは。で それをそこから鎌倉から東京に向けて、とりあえず帰る、とりあえず帰ってシャワー浴びて寝るっていう気持ちぐらいだったんですよね、うん、
まあ、それの日もすごい天気も良くて、 まあ、
良くなってきてた、
ね、そうだね、
最初はちょっと微妙だったんだけど良くなってきた、うんね、
でそれをすごい5月のいい天気の中で、まあ、もうもちろん2人とも疲れてるけど、まあ、なんとなく、
ね
ちょっと東京に
その1日も、まあ、意外と30分くらいしか寝てなくても
俺全然元気だった。
その、うん、その前の日も結構距離を走ったのに、
その前の日も教え間も結構歩いてたりとかしていて、
うん、3日目寝不足で、
うん、
そう、あんだけ走れるとなんか僕にもびっくりしてて、うん、まあ、先日と比べると結構足のまだ元気が出てて普通に走れて、なんかそこは
すごい2人とも全然大丈夫だったね、
うん、 そう、うん、それはすごいなと思ってて、
うん、
2人ともの体力はそこまでね全然問題ない、
うん、
そうそうそう、
よかった。2人ともがっつりにそういった運動とかしてるわけじゃなかったし、
そうそうそう、
ね、
それがね今年の一つだったな、
まあ、あれがね、あれが大きい、あれは忘れられないな。もちろんあのほぼあの今回のエピソードはそれになってるけど、これはねもう大きかったわ。ゴールデンウィーク、
ね、
ゴールデンの思い出だったね。そうそうそう、あれは間違いなく、
5月です。それはちょうど違う、ちょうどマックスさんがあの
そうそうそう、そんぐらい、もう J が来たタイミングで自分の資料とかそういう出してたから、
うん、そうだね、
まあそのタイミングだったね。
その独立を祝いする旅って感じ。
うん、何をお祝いしてんだろうって言って、ただやっぱそれで気づいたのは、
うん、
やろうと思えばできる。
まあも
う、まあ、それの時は俺ら仕方ないから、
うん、
どっかで泊まるとか、まあ、あれは最悪だったけど普通に泊まれたし、次の日も全然元気だったし普通に行けたから、やろうと思えばできるんですよ皆さん。
それ
本当に何があっても
それと
やろうと思えばできるんだ、
ね、それと仕方なかったらやるしかなかったらやれる、
そうそうそうそうそう、
たまには自分をなんかちょっときつい、状況とかに置かなきゃいけないと思ったりね、うん、なんかそういう自ら進んでじゃあ3日間の旅しようっていうわけなかったから、なんか
2人の中の決心があってし、
そう、なんとかしないと東京に戻れないという状況があったからこそ頑張れたと思う
んで、すごく変なのが今はなんかちょっと自分の中で湧いてたのはもう一回やりたいなっていう気持ちが
あるよね。
ちょっとある。あのいいところは本当に良かったし、良くないところはもしかしてもちろんその瞬間でね、
うんうん、
その夜はもちろん最悪だったけど、なんか本当にその最悪の夜で良かったって今思ってる。なぜかっていうと、これから死ぬまではその思いで楽しめるから、
うんうんうん、
普通にヒルトン泊まってさ、
全然あのこの扉あの押し入れにまだ全然テントあるよ。
そうそうそう、
テント
ちょっとそのあの輪行袋が安すぎてちょっと打ってしまったけど、それだけは触れとか乗りたくない。普通にあの自転車の組み立てとか解体を別にしてまた同じその自転車旅したいなと思う。
ね、
まあでも、
まあ、自転車の話をしてしまうと、来年はなんか面白くて、この1週間前かな、マックスさんがあのトライアスロン、これで日本語の発音になってるかどうか分かんないけど、うん、やろうという声をかけてくれて、うん、なんかそれ、
そう、
どんなレースを考えてるのかとか何かある、
うん、特にないけど、まああのまあ、もう少しその先の話でもう一回言いたいのは、なんだっけな、ただその日とかは最悪だったけど、
うん、
本当にその例えばすごいいいホテルに泊まったとか、かそのテントの話でその思い出をずっと楽しめるかどうかっていうと、絶対この最悪の夜の方が、だってこの話してて笑えるし他の人の話と笑えるから、なんかそれがすごく価値のある夜だったなっていうことを気づいてたね、
うんうんうん、
っていうのはちょあのその話をちょっとはい、うんうん、締めて、
はいはい、
ただあのいいすごい良かったと。
いいよいいよ。
であのそのトラストンの話あすると、まあ自分は今泳げないから、
うんうんうん、
ずっと泳げなくて、まあ泳げないですと。ただそれずっとやれ、
うんうん、
その今と本当に最近気づいたのは、そのやってないことがすごく嫌で、泳げないとかできないとか、
うんうん、
去年とか、ね、あの運転できなかったこととかもあそうだったし、すごい嫌で、もうできるようになりたいと。それ今レッスンを受けてるところだから、ただね、泳げるようになっても多分泳げないし、
うん、
なんかつまんないからトライアスロンやりたいと、
うんうん、
で何のトライアスロンやるかとかは分かんないけど、多分それは自分はどれぐらい泳げるようになるかもしれない、
うんうんうん、
もうすぐもなんか自分が泳げるなんか水泳の天才みたいな感じだったら、がっつりしたすごい 厳しいやつやってもいいかもしれないし、どんだけやっても俺あんまこれ向いてないなっていう時だったら、まあ、このミニトライアスロンとかやってみてもいいと思うけど、
はい、
ただ泳がなかった自分が、トライアスロン完走することができたらなんかすごいな、自分のなんか自信とかもそうだし、
達成感もあるし、
うん、なんかすごくいいなと思うから、泳ぎのようになるだけじゃなくて、
あと、ね、
トライアスロン完走すると
今言われてみれば、確かにそのゴールデンウィークと私たちの旅と同じように、自分をなんかちょっと大変な状況にわざわざ自ら進んでおかないと、なんかそこまではあの成長しないんじゃしないんだろうということもあるじゃん。なんかもしただ泳げるようになって、そこで終了だと多分、まあ、泳げるようになるは、まあ、
結構それは結構大きい、
なると思うんだけど、それだけではなく、まあ、割とどちらかというとうまく、
うん、
泳げるようになりたいと思ったら、確かにそういうチャレンジとかを自分に、なんかそういうチャレンジを設定しないとそこまで成長はしないだろう。なんか僕も同じんだけど、最近の話で僕が先月からかな、うん、先月から初めて、運動のコーチを、雇ってて、でもちろんあの自分が運動すごく好きで、知識も自分の知識にも自信はあるはずです、あるはずだ、なんだけど、いくら何をどういうふうにすればいいか分かっててもしないっていう、なんか好きじゃないからしないとか、今日はちょっと大変だからしないとかという傾向も自分の中にもあるということは分かってて、でもコーチを使って以降は、いや言われたからやる、しょうがない、
うん、
そういう状況になったから、
うん、
ちゃんとやれるようになったんじゃ、うん、なったんじゃないかというふうに思ってて、
うん、
多分トライアスロンとかそのゴールデンウィークの旅と共通してるところは、そのやるしかないことだったらできるんじゃない、
うん
ね、
でもちろんそういう状況を毎日作るのが難しいから、うん、J が今やってみたいに、そういう自分はそういう環境の中で置くことが大事、
うんうん、
自分たちがあの船に乗ったら、
うん、
自転車で帰るしかないし、熱海に行って、じゃあこの自転車で帰るしかないってことになったら、ちょっとその時はちょっとこれつらいなって確か思った。ここ今あの初めての静岡県、
うん、
熱海、ずっと行きたかった熱海に着いたけどもうすぐ出て、はい、すぐ自転車出て、
はい、
だからそういう状況を作ると、あの誰でもそうかもしれないけど、自分もやっぱあの動き出しが遅い、
うん、はい、
動き出しが遅いけど、いざ動き出したらやめないし、でみんなも多分そうだと思うから、
うんうんうん、
やっぱそれがすごく大事だな。で今 J があのそのトレーナーとかの人と、まあ、いろいろ相談してやってるのも、あの、まあ、その共同責任になるし、うん、この人は 俺に期待してるからやるしかないとか話も J もいつもしてくれていて、やっぱりそういう環境を作るのは大事だなと思うから、
来年にもいくつか そのチャレンジとかその挑戦を
挑戦しようぜ、もう、
うん、もう決めたいと思う。なんかもう、うん、去年とか今年もあったかもしれないんだけど、特に去年まではまずはあの例えば運動のやつだとなんかマラソン走りたいとかと思ってても、まずは、運動しないと、トレーニングしないと、あと、まあ、うん、まずは20キロぐらいを走れるようになってから、うん、マラソン大会に登録するっていう考え方だったんだけど、それじゃなくてやっぱり逆だな。なんかなんとかやるしかないならなんとかできる、なんか、うん、まずはチャレンジを決めて、それを日にちをもう約束して決めて、
そうそうそうってみんなに言ったりとか、
うん、
それが大事だと思う。例えば自分の中で約束とかだと、
うんうん、
あの例えばそれをじゃあマラソン走りたいとか持ち込んで、でやっぱ途中でやっぱやめるとかってなると、あの、まあ、自分だけだと結構、まあ、あのやめやすいというかっていうこともあると思うけど、うん、みんなに言ってしまうと、
うんうん、
ね、よくわからんポッドキャスト作ってみんなに言ってしまうと、やっぱ結構自分の中でやらないとダサいな、すごくダサいなっていうこともなるから、あのそれもね、あの結構やり遂げる力にもなるなと思うんだよ
ね。だから
すごい大事、
来年にもなんかいくつかのチャレンジを決めておきたいな
と思うん
だけどな。
さすがだな、ジェイ。もう
でもなんだろう、僕もまだ全然決めてないんだけど、今考えてるのが、
うん、
それも一つ面白いのが、今の 同じ職場の先輩のことなんだけど、彼が来年に向けて自分にもいくつかのチャレンジを、セットしてお、うん、きたいというふうにおっしゃってて、で毎月つまり来年12個の、1ヶ月間ずっとやることを決めておきたいというふうにおっしゃってて、できたらすごいなと思って、それを一つのなんか、モチベーションというか、インスピレーションというかを取って、今いくつか僕も考えてたんだけど、それをなんかどっちは結局するかしないかは全然そこまでは聞いてないんだけど、
これちょっとチラッと今 J の携帯見たけど、相当辛いのは入ってるから。
そうなの？
一番上のやつとかは、いやそれ難しいな、確かに。
まあやればできるんじゃん、まあ、
まあやればできると思うけど、
まあ、ここからずっとっていうわけじゃなくて、なんか1ヶ月間ぐらい砂糖が入ってるものを食べないとかということは、うん、まあ大変だからこそチャレンジだと言えると
思うんだけど、そうだね、うん、
まあ一応僕も好きなのがその体を使ったチャレンジが好きだけどね、だからなんだろうな、なんだろうな、あそうだね、僕が最近ブラジリアン柔術を始めて、うん、来年は大会に出たい、出ます。
出る、
もう 今で決めます、
うん、
まだいつ
J は出るからみんな応援してきてください
僕も応援していくんで、決めてないんだけど、まあ、うん、それは決めておきたい、
絶対やるから、
絶対やる、
うん、
絶
対出る、楽しみにしようぜ、
はい、絶対出る、絶対出る。でもう一つのが、それこれも去年今年考えたんだけど結局やらなかったんだけど、1ヶ月間は、SNS を使わないっていうことを考
えたんだけど、うん、まあ、それでいいと思うのは、そのなんか例えば毎日投稿するけど読まないとか、その、うん、そのこんなこのずっとスクローリングの SNS はダメだと思っていて、
ね、
ただその J はすごいみんなに影響を与えた方がいい人だから、
ありがとう、
なんかずそれちょっともったいない感あるから、例えば投稿するけど全然見ないとか、ね、投稿した後の瞬間は見ないとかっていうのがいいと思うよ。
見るのと、あと YouTube で夜でなんか時間を潰したりとかすることもあるからそれは、
まあね、まあでも大体俺らが見てる YouTube はあれね、いいやつだから
いいやつなんだけど、その時間をより、まあ、
ずっと見てると
効率的に、ね、ね、
うん、分かる分かる分かる。
なんか通勤の時間は毎日1時間半以上もあるから、その時にはよくポッドキャストを聞いたり本を聞いたりしてるから、そこまで
J がいつの間にか日本のサラリーマンになってしまった件、
そうについてなりましたでもその時間もあるから、
サラリー J、
サラリー J、家に帰ってからまだそこまでいろんな YouTube をビデオを見る必要はないんじゃないと思う、まあね、自分の中では思ったりしますよね。
まあ、なんかその何か我慢するっていうのはいいと思うけど、それよりもっとなんかやることの方がなんか面白いなと思うんだけど、
うん、
まあそれを組み合わせるといいかもしれないね、
うん、あと僕もトライアスロンのことは考えてたんだけど、まだそこまでは決めてなかったんだよな、まあ、一応この前もマックスさんと話はしたとしたんだけど、僕今27で、で30歳になる年に、僕ねフランクフルト出身だとみんな覚えてるかもしれないんだけど、うん、フランクフルト出身で、フランクフルトには毎年アイアンマン、行われてて、それが何かというと、なんかトライアスロンの中での一番長いやつって感じが毎年行われてて、それを30歳の誕生日というか、その30歳になる年の大きな、 なんか目標として設定しておこうかなと考えてて、それになんか備えて今年からちょっとトライアスロンになんか触ってみたいと思うんだけど なんかそれはマックスさんがやるということを決めたら僕も参加するということにします。
あ、オッケー、それは絶対やるから、それどっかの、 まあ、詳しくは見てないね、トライアスロンいつかとか見てないから、それ見て、まあ、決めよう。
それもお願いできたら、
うん、
まあ、できるだけ。
ただその自分がすごい今不安なのは、そのどれぐらい泳げるようになるかっていうのがあるから、なんか、うん、ね、それに合わせて決めたい気持ちもあるから、どうしようかなっていうのもあるけど、
うんうんうん、でもできるだけ1月2月のうちにいつどこのクライアスロンにするのかっていうことを決め、
ね、まあ決めたらもう J がもうついてくる、うん、っていうことだね。
じゃあ分かった、じゃあ僕もトライアスロンにすることになってるんだ。 あとね、断食、断食もまだ 毎年僕のリストにあるんだけど、ちゃんとした3日4日間ぐらいの断食もしてみたいな。
4日間か。
5日間が一番あの効果的だと。
多分それ1人でやるのが辛いと思うよね。
辛いよ、辛いよ、うん、本当にな
んか誰かと一緒にやってるといいよね。
そうだね。でもそこまで、まあ、全然考えてないんだけど、まあ一応ね、僕もその前、この前ちょっと松井さんと話したんだけど、
うん、
今年ずっとというか夏からずっとなんかある
本を読みながら、いやこれ面白いな、Jのこういう発見は。これはなかなか、なんか言ってしまえば別のエピソードで深く話したいぐらいの面白いことを。
ありがとう。
だから本当に、
それは何かというと、あの今までも挙げたように、挙げたなんかチャレンジとかやりたいことのように、去年も同じくいくつかを考えてて、それを種類別になんか健康にかかれるものとか、勉強にかかるものとかに分けてて、それをあの毎日やるものなのか、1回だけやるものなのか、毎月やることなのかという、いろいろ分けてて、それで目標を設定した。かなり細かく、なんか測りやすいように目標設定して、一応これで決めていったんだけど、結局最初からなんかこのね、僕も今年の1月2月3月ぐらいの振り返ってみたら、かなり感じたのが、そのやらなきゃやらなきゃとか、
うん、
あの頑張らなきゃ、もうちょっと押しなきゃとかね、そのあまりにも目標にこだわりし続けて、あの、
うん、
目標というよりは成果とか結果にこだわりし続けすぎて、あまりにも、なんだろうね、なんかちょっと言葉にしづらいかもしれないけど、まだ整理、そこまで整理してない感もあることもあるけど、まあ、一応結果にこだわりすぎて、なんだね、あまり楽しくなかったというか、目標にはちょっと少しずつ近づいたんだけど、途中でやめちゃってて、
なんかすごい深いと思う、今 JA が言ったことは、
うん、
あんまり楽しくなかったっていうのはすごく深いから、
うんうん
うん、もう少し俺はちょっと聞きたいな。その楽しくないっていうと、例えばどういうふうに楽しくないの？
なんかいろんな目標を設定して、例えば毎日はヨガをして、ヨガをしてからは水のシャワーを浴びるとか、水のシャワーを浴びてからは、インスタグラムであの投稿するとか、うん、で毎週は2回ぐらい自分のブログで何か投稿するとか、その他にはもうちょっと大きな目標は新しい仕事を見つけるとか、うん、いろんな細かい目標設定して、なんか細かく設定したことが正解だったなとその当時に思ったんで、でもなんか毎日毎日その目標の、毎日の目標をシートのような感じで、その目標の隣にチェックとか丸を入れるかどうかということにただ集中してて、できなかった瞬間には、いや自分がダメだなとか、まだできなかったとか、なぜ自分が目標を設定したのになんか達成できないのかというかっていうことをなんか毎日も繰り返してて、まあ普通目標を設定しなかったことよりはなんか結果は出せたと思うんだけど、それはあまり嬉しく感じらなくて、ただその達成しなかったことにのこだわりすぎて、
これはこんだけやってる人がそれね言ってるから、
うん、ありがとうね。それに気がついてて、それが一つで、まだ同じように今年も目標設定すると、ただそのあのトゥードゥーリストみたいなことになっちゃうから、それはあまり欲しくないなと思ってて、でまだそこまでも整理はしてないんだけどね、あのさっき言った今年ずっと読んできた本の中で、なんか一応目標設定もっていうところもあったんですけど、ずっと自分の人生についての日記とか、自分の、性格の好きなところとか好きじゃないところとかについても全部日記で書いてきて、でそこの中に、自分の 子供の頃とかいろいろ振り返しながら、明確になったのが自分が人生で何が一番欲しいのかっていう、うん、それは物とかこととかではなくそれが気持ちなんだよね。なんかどんな気持ちを一番感じて生きていきたいっていうこと で、うん、で僕の場合はね、なんか愛を感じたい、あと人間関係つながりを感じたいっていう2つの 大きな僕の人生の全ての気持ちっていうことが明確になってきて、でその本の中でその2つの気持ちをなんかセンターにして、それを考え、なんか中心として考えてて、目標設定すべきっていうようなことが書いてあってて、はっと思って、どういう目標で愛されていると感じられるのだろうとか、どういうような目標で自分が人間関係とか人間とのつながりをもっと深く感じられるとかっていうようなことを僕も考えたことなかったから、なんかはっと思って、 今までもちょっとなんかピンとこないんだけど、一応そのね3つのゴールを書いてて、それなんか結果とか、
それに対してもゴールできたんだ、
まあ、ある意味ではできたんだけど、それ形的には今年のゴールとかは とは違ってて、今年のゴールはなんか詳しく見るとトゥードゥーリストに近く見えるかもしれないね。なんか、うん、なんかリストがあって、これを全部達成したいことがリストアップを僕はしてて、
うん、
もしできたらとか一歩近づいたらなんか丸とか20丸をついてたんだけど、
うん、
できなかったらそれが自分の中のなんかなんだろう足りない気持ちとかにつなげてて、うん、そういう
この今の自分じゃダメだっていう証とか、
そうそうそうそう にやりやすかった。でそれじゃなくて、今の目標設定、例えば一つのが、なんかそこの本の中でいろんな自分の人生のなんだろうカテゴリーを見て、例えば健康とか家族とか、創造性とか、キャリアとか、いろんなカテゴリーから自分の何が一番僕の場合ではね、愛されていると感じさせると、人間関係が深いと感じさせる、ことなのかっていうことを考えさせられてて、でそこの中のリストアップしたことの中の一番大事な3つの目標を書き出して、でそこは例えば何かというと、第一番、僕もびっくりしたんだけど、僕の中で一番ね大事なゴールは何かというと、自分との時間を大事にするだけです、
うん、
あんまりなんかなんだろう
深いと思うよ、
深いんだけど、行動にしづらいじゃないですか、
うんうん、
だからそこから自分との時間を大事にするっていうのは何かというと、なんか僕らとなんかそのね、SNS の時間じゃなくて、ちゃんと自分とジムに行ったり、本を読んだり、メディテーション、瞑想したりとかというようなことなんだよね。とかだからそこまで毎日20分瞑想するとか、毎週3回ジムに行くとかっていう細かい目標よりは、気持ちを目標にしたとか。
面白いよね。
面白いんだけど、僕もまだそこまで整理は、
う
ん、
そうだね。でもこの話をこの間聞いて面白いなと思ってたんだよね、
うん、
これを集中した J はどう変わるかとかまあ、ね、変わるっていう言葉は俺も好きじゃないけどなぜかっていう、まあ、そのままの自分で受ける必要があるから、はい、変わるっていうよりは成長とか、
うん、
より
成長だね、
より自分らしくなるとか、わかんないけど、よりその本当の自分でいられるとかみたいなことがすごく大事だなと思うんです
よ、う
ん、
そうだね、
うん、
だからそれを自分のやりたいこと、
うん、
そのリストアップしたこととここの、
まあ、うまくね、
どういうふうになんか組み合わせられるかと、まだそこまではなんか分かってないんだけど、これからいろいろ、
そうそうか、うん、面白いね、すごく、
はい、 そうだよね。マックスさんはなんか他の、
まあそうなんです、もちろん泳ぎのになりたいっていうのもあるし、それは絶対ね、あのトラストロンも、まあ、あのミニトラストロンでも何でも、自分が最悪の場合は自分が作ったトラストロンでも
参加します。
僕と J らしいかもしれないとか、変なところとか行ってプールでパンパンパンパンパンってテンションとか乗って、そこ走るとこみたいな、
多分ね僕たち
絶対来年でやるから、もちろん冬になるとそういうのないから、
ない
自分たちが作ったトラストロンとかでも、
そうそうそうそう、
でいろんな人を参加するようにとかもやって、分かんないけど、
そうになるかもしれないよね。なるかもしれない。なんかそのタイミングを感じがってて、
もう大体夏ぐらいだからね、そういうの
もう応募時期をなんかオーバーしちゃってて、ね、もう予約できない。
まあまあまあ、だからそういったことで、その例えばこれをやりたいっていうのは、特にこの J のに近いんだよね、俺のトラストロンだ、
うんうん、
だからそれなんかやって、あ、これ俺やったんだじゃなくて、俺はこれをできるようになったんだとか、
うんうん、
自分に言った約束で、これはもちろんその、まあ、J があのさっき言ったみたいに、あ、これ絶対やって、これ絶対やってという目標を立ってて、できなかったことが悔しいみたいなとかあるけど、この水泳とかはずっとできなかったし、ずっと嫌だから、
うん、
これを自分の中のトライアスロンを完走するっていう、なんかもっと深い意味あると思うから、うん、まあ、なんとか形でそれできたらいいなっていうのがもちろん一つ、
うん、
で、もう一つは、これはまあ来年というよりは2012年までっていう感じなんだけど、今は自分の就労ビザを持っていて、
うん、
で人事に入って一番良かったことかもしれないけど、そういった大きい会社先に入ると、5年間、のビザを、いただくことになるから、うん、そこからずっと同じビザ、あの自分は日本語を邪魔しちゃってるけど来2020年の4月の28日まで有効で、でそこまではね、もちろんそのタイミングでビザ更新したりとか変えたりとかするけど
はいはい、はい、
その更新するときは就労ビザじゃなくて経営ビザで更新することを決めて、
じゃあここで、あのマックスさんが日本人の女性からの結婚欲求を持っていらっしゃる方の応募をいただく形になってるんですけど、
結婚だったら面白いけどそう、それはね
宣伝に近く聞こえただけど、なんか
あのぜひ、あの僕と結婚したい
2020年4月28日
可愛い女の人がいたら、ご連絡をお待ちしておりますっていうこと
ということと、
あと、その経営ビザに切り替えたいから、はい、そこまでね、いろんな厳しい条件もあるけど、切り替えてとりあえず会社を立ち上げることを、目標じゃなくて、絶対やることを、
うん
うん、なんか目標という言葉出てきそうだけど、まあ、目標、若干自分の目標で言うと達成しなくてもいいような気がするから、ただそれ絶対やる。
僕もね、それは最終的な目標だったとはすごく分かるけど、それより一歩前のことを目標にしたらどうかなと思ってて、例えば、
うん、
もちろん最終的には、その営業ビザを取れるように、経営ビザを取れるように、そのビジネスを大きくしたいということはあるんだけど、
まあ、立ち上げ作る、新しく会社を作ることね、
うん、それはあるんだけど、その前に必要なのは何かというとビジネスパーだとか、だから今年は、そこまでのビジネスを作るを目標にするだけではなく、その前の一歩下がって、なんかどれだけのビジネスパーソンと交流したいとか、どれだけ あのビジネス提案をどれなんか何人に見せたいとか、何人からの意見をいただきたいとか、うん、そういうような目標を設置したらどうかなと今なんか、
うん、まあ、まあ、J が言う通りに、この目標っていうのは、あくまでの、まあ、会社を作る、ビザを取るっていう感じになってるけど、ある意味ではすごく自分が、この目標を達成するために何したってもいいと思うけど、そのやっぱり日本に滞在、日本に滞在してることだけは、なんて言えばいいんだろう、うん、それは諦めないというか、それは妥協できない点だから、このビザの切り替えっていうことも来てるし、自分はその期限がないと動き出しない人間だけど、もちろん J が言うように、その先に何があるかとか、まあ、それ達成するためのもっと早い段階で何か立った方がいいということもあるけど、うん、それも本当に今考えてるところ ただ、まあ、それ自体は目標としては全然いいんじゃないかなと思うし、その条件とかもすごい厳しくて、あの会社の資本金が500万ないと、立てないしということは、その時は自分の銀行口座に500万がないと、もうちょっと詳しく言うと税金とか会社設立費とかいろいろかかるけど、もうそれもう少し上のお金がないと結構厳しくて高い目標だから、これを達成するために自分がある意味で、あの日々の行動を変えなければならないということもあるから、まあ、なんかもしかしてそういうジェイがさっき言ったみたいなことも、入れてもいい、と思うし、今の例えばやり方次第で会社を作ってても、それから続くビジネスとかがないということに なるかもしれないから、
うん、もちろ なんかそのお金のところをちゃんと理解とか、なんか少しずつ近づかないと、もちろんビザを持ってないということもあるんだけど、まあ、そのビザじゃないと普通の、労働者ビザもありえるし、僕がただ一つなんか、ね、さっき僕の話のように出たと思うんだけど、ね、一つのマックスさんにしてできるだけね、してほしくないのが、ただその数字とかその細かい結果にこだわってて、でそれをするともしかするとその目標、最終的な目標は達成するかもしれないんだけど、その途中では楽しくない、その途中ではあの数字とか次のどれだけ稼いだか、どれだけ足りないかとかいうことをこだわりすぎると、周りのこととか実際の価値、貢献したい価値とかを忘れやすい、安くなると思うから、今のマックスを見ててももちろんお金がないと何も動かないということは事実です。今のなんかこの世界 あの否定できない事実なんだけど、今のマックスでもお金とかその数字のことをかなり気にしているからこそ、あんまりにも自分の実際にやりたいことに近づくよりは、そのお金を稼ぐことができることに寄ってるんじゃないかというふうに思うので、ただそれでいいならいいんだけど、その一歩下がってそのバランスを取った、まあ、もちろんそのビジネスを開くことが達成して、あのその経営ビジョンを取れたら一番ベストなんだけど、それだけじゃないよね、他の道もあるし、それより大事なことも忘れてはいけないんじゃないかなというふうに思うんだよね、
うん、この目標に対してもちろんいろいろ計算したり、いろいろ考えたりとかは、していて、でその時面白く気づいたのは、
うん、
例えばその生活費をものすごく下げていて、
うん、
まあ、その目標が、達成しやすくなる、
うん、
例えば自分はあの、まあ、遊びに行くこととか飲みに行くことは大好きで、でその時もその本当に楽しんでる自分は本当に自分らしいし楽しいなと思うこともあるし、でそれを考えた時に、なんかそれこう例えば、自分がその金400万くらいの時とかで、例えば亡くなったり、
うん、
亡くなりかけてなった時には、この最後の1年間俺らしく生きてなかったなってことももしかしたらあるかもしれないっていう深いことにも、思ってたりとかしていて、あのそれを犠牲していいのかっていうところも、もちろんそのただお金使ってるだけで もちろんそれも別に節約していいけど、なんか全然遊びに行かないでとかみたいな仕事とかだけしていてっていう深いところ もまでも考える必要もあるよね。ただこの今回のね、ジェイの言ってることもあのすごくわかるし、あのすごく今のまさにジェイがさっきあのいつも立ってるそういうリストと今の新しく感じたい気持ちにすごく僕も、全く一緒で、例えばその、まあ、あとこのリストで書いたことも、まあ、J にとってもすごい大事なことだし、ずっとそのあの例えば体を使った何かを達成するということもずっと目標にしてきたし、あの、まあ、すごい自分でそう大事なことだと思うし、自分もその起業ということができたらものすごくプライドを持つし、だからそのどうでもよくお金だけ稼ぎたいというものよりはずっとずっとやりたかったことを今このタイミングでやればいいじゃんみたいな、ちょうどいいその もちろんその500万とかいろいろ難しいけど、まあ、頑張ればなんとかできるぐらいのちょうどいいところにあると思うけど、その中ではそれがいいのかとか、さっきの話とかジェニーさっきの話をこれを例えば、まあ、自分がさっきも言ったこともそうだけど、それも考える必要もあるから面白いなと思うんだよね。
一番大事なのが、なんか僕もね、さっき言ったようにまだそこまで話自分の話だけもう整理してないんだけど、その、まあ、時間をちゃんと取ることが大事なんじゃないかなと思うんだよね、うん、なんかだから 最初に言ったことと全く一緒なんだけど、なんか1月1日だからこそ新しい行動を起こすんじゃなくて、ただ今がいいなんか区切りだから、今そのチャンスを取って自分との時間もちょっと普段よりと増やして、ペースをちょっと落ち着かせて、ゆっくりそういうことを明確 になるまで考える必要はあると思うんだよね、
う
ん
う
ん、
そうだね、まあ、まさに俺も木曜日、12月20日からイギリス帰ることになるし、まあ、その飛行機の中の時間がものすごく長いし、自分に結構好きな時間で、
うんうん、
SNS とかネットとか使えないとか、
うんうんうん、
なんかあと家族とかに会えるし、いろんな、ね、人と話すから、これもすごい振り返りの時期にはなるから、まあ、一応今言った目標も多分そのままだけど、
うん、
なんかそうすごいこれで本当にいいのかとか、その達成し方とか生き方とかについてすごいいい振り返りの期間になるかな。で多分帰ってきたらもう本当に、まあ、明確にもう 100% っていう感じにして、そこからやればいいかなっていうところだね。っていうところはあの話をそこでまとめると、
うん、
すごく今年は、まあ、俺にとっても J にとっても多分すごく面白い1年間になりそうだなってすごく思っていて、
うん、そうだね、
楽しみにしてるな。
うん、楽しみにしてますね。いろいろこれから何があるのか、多分僕よりマックスのこれからの成長は多分楽しみにしてます。
あ、そうなんだ
楽しみ。
いや俺いつも J の話聞くとまあ尊敬だね。
ありがとう。
すごい尊敬してるし、
こちらこそ、
J の先の、仕事の話とか聞いてさすがだな
すごくそれあれも多分そのしょうがない、
まあ、ところに入る、しょうがないって言ってもやりきってるしJ はね絶対諦めない人だし、でそれを常に前に成長していて、すごい几帳面 でそういうところだけじゃなくて、その人間
何かとでももうやめてもいいから
すごくね人生のいいところにすごい重点を置いていて、人を大事にしてる人だから、これからの活躍も楽しみにして
優しいな、なんかこういう優しい言葉が出てくる
のかなと思ったし、ね、もっといい言葉あるはずなんだけど、
ありがとう、まあ、マークスさん、こちらこそなんかずっと支えてくれて、なんか僕も落ち込んだ時にずっとなんか話を聞いてくれて、ずっと僕のことを信じてくれて、唯一 の大事な友人なんだけど、マックスさんにものすごく感謝していて、これからのマックスの成長をものすごく楽しみにしてて、特にその事業家として成功したいということはすごく憧れだと思うし、なんか自分ならそこまでは勇気はないんじゃないと思うんだよね。なんかだからマックスも、ね、これからのますます の成長とか発展を、ね、本当に期待してます。
ありがとうございます。
ぜひ来年、ね、もう頑張りましょう。最大限の人生を送ります。
これをやっぱり、俺らはすごいこの話をしていて、いろいろ脱線したりとかするけど、まさにそれは俺らのポッドキャストだと思うし、なんとなく自然にまとめられるし
そうだ、ね、
すごくあんだけ大島の旅の話をしていてもすごいいいこともどんどん
今日も一日ずっとそういう話になっちゃうなと思った
んだよね。どんどん出てきたし
ねえ、
やっぱりこのね2人ともこのポッドキャストやると決めたんだけど、いろんなマイクのトラブルがあったりとかしていて、いろんなスケジュールが合わないとかまあ今日も正直は、またポッドキャストかみたいな感じになったけど、実際やってるとすごく意味、のあることにはなると思うし、ね、誰かが聞いていただいてもいただけなくても自分たちにとってもこの話を、実際録音して世の中に、共有することですごく意味あるもんだなと思ってるから、すごいやってよかったですと 思ってます。
賛成です。
はい、
賛成です。
じゃあ、はい、今日、はその形で、おしまいにしましょう。
はい、
じ
ゃあ僕たちまだ会うのが 来年もう2019年になりますよね。
19年、そうだね。J は今年は、
イギリスも楽しんで
ね、
お土産を、待ってますね。
お土産、いいお土産いっぱい持ってきます
いいものあるのかイギリスに。あ、冗談そうだね。じゃあイギリスも
楽しんで。 J はよくイギリスばっかりするけど、J の半分イギリス人だから、自分のことばっかりしてることになるから、ね、
そう
だから
それもあるよね、
うん、OK、 じゃあまた皆さんも、はい、また来年で、
はい、会いましょう。
面白い話をしましょう。
はい。